初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。なんか暑くなってきましたね。
本当ですね。
この暑い季節、会社訪問するときにですね、汗かくからすごく嫌なんですよね。
いつもスーツでね、動き回ってらっしゃいますもんね。はい、はい、頑張っていきましょうね。はい、はい、さてこの番組では株式投資について気にもなっているけれど始め方がわからない、マーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する疑問質問、ぜひ番組ホームページに書き込んでください。番組の中で随時紹介していきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1,2,3。 はい、それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。今日のテーマは銘柄の探し方その3、ファンダメンタル分析 PR です。
はい、
今日なんかすごく難しそうなんですけど、
まあそうです、頑張りましょう。はい、で前回の復習なんですけど、はい、これ前もやったと思うんですけど、はい、企業の利益について、まあ前説明したですね、はい、3つの利益覚えてますか？
3 つの利益、うん、営業利益、うん、経常利益、うん、特別利益、あれ違う、
うん、
純利益。
そうです。
あ、はいはい、
そうです。
もうね、ディレクター見ても何にも助けてくれない。
純利益です。
純利益、失礼いたしました。はい、はい、
まあ、特別利益、もう一つ言うと特別利益かもしれないですけどね、うん、だけど3つとすると多分これかなと思います。
はい、
で、今回この純利益というものを使うんですけど、はい、純利益をですね、だけだとその株価直接測るわけにいかないんですね。なんでかというと、その発行済み株式数によって割ってあげないと、そうすると一株当たり利益って言えるんですよ。
なるほど、なるほど、
はい。そうなんですよ。いっぱい発行してる会社だと、利益が同じでも、あっても小さくなっちゃうじゃないですか。はい、だから、株価を考えるには、純利益をですね、うん、発行済み株式数で割った一株当たり利益、
はい、
EPS って言うんですけど、これが重要なんですね、利益の中でも。
一株利益。
一株当たり利益。の一株でいくら儲けたかっていう。
ああ、なるほど。それが EPS。
EPS、うんうん。ここまでがちょっと覚えておいていただければと思います。
はいはい、そして、うん、今回は、うん、この利益から考えて、うん、株価がこう割安なのか割高なのかっていうのを決める指標っていうのがあるって伺ったんですけど、これ具体的にはどう考えるんですか？
これはですね、 PR というもので、これは何かというと、この株価をですね、先ほどの一株当たり利益で割ったもの、
うん、
逆に言うと一株当たり利益の何倍まで買われてるか、これがPR というものなんですね。例えば、はい、株価1000円の会社で、
はい、
一株当たり利益が100円だった場合、
はい、
PR 何倍ですか？
株割る一株利益ですよね。
そうです。
1000割る一株利益100円なら、うん、PR は10。
そうです、そうです。だから PR が10倍、だから一株当たり利益というのは1年分の利益なんで、
はい、
10年分の利益だということなんですね。はい、
うん、
例えば、そしたら株価が1000円で、
はい、
今度は一株当たり利益が10円の会社。
はい、
PR 何倍ですか？
これ100倍？
そうです、そうです。
はい、
そしたら100年分の利益じゃないですか。
はい、
そうすると10年分の利益の会社と、100年分の利益の会社と、どっちが割安で、どっちが割高だと思いますか？
はいはい、10年の方がいいってことですよね。
そうそうそう、割安ですよね。
割安、はい、
うん、で100年だとさすがにその会社100年もあるかなというのと、
はい、
そこまでその利益が続くのかなというところもあるので、うん、基本的には PR というのは何年分と考えたらいいんですけど、
はい、
これが数字が小さい方が割安、
はい、
数字が大きい方が割高ということなんですね。
はい、株がじゃあ、うん、そこ高い、うん、割といい値段する株で、うんうんうん、その EPS がそこそこ、うん、
小さい会社、
小さい 会社だったとしたら、うん、PR が高くなってしまって、なんだかいまいちだなっていう感じになるってことですか？
まあ高いけど、だけど多分それは実はこの EPS が今後もっと増えるんじゃないか、うん、ということを期待して、要は PR というのは夢の大きさなんですよ。その会社が EPS っていうのは現実の利益じゃないですか。はい、その年儲かる、その1年分の、今のリアルの利益ですよね、はい。それを何倍まで買うかっていうのは、夢って大きくなったり小さくなったりするものなので、動くじゃないですか。
はい、
だから PR って動くんですよ、
はい。
で、株価ってずっと動いてますよね。
はいはい、
バチューとか、
うん。
これ一株当て利益って動かないですよね、本当は。
そうですよね。だって1年の利益決まってますからね。
うん。まあ、企業決算で発表があるので、うん、3ヶ月に1回ぐらい決算発表で動くことはあると思うんですね。はい、見通しが変わるので、うん。だけど、1秒ごとに見通しが変わる会社なんかあるわけないので、
ですね、はい、
なのに1秒ごとに株価動いてるじゃないですか。はい、あれは、実は株価が動いてるんですけど、PR が動いてると考えるんですね。
あ、株が動けばおのずと PR が動きますもんね。
はい、はい、はい。だから株価に連動して PR が動いちゃう。だから株価が上がっているっていうことは、基本的には PR が上がっていってる。
はい、
要は、夢が膨らんでるという状態なんですよ。だから、みんながですね、株価儲かるぞ、すごいぞって言うと PR がどんどん高くなっていくんですね。はい、で、逆に、これは下がっちゃうぞ、ダメだぞって暗い状態っていうのは、夢がどんどん絞むから PR が小さくなる、
うん。
PR っていうのは夢の大きさだと考えていただくと一番わかりやすいかなと。
じゃあ株価がそこそこ安くって、うんうんうんうん、で、その EPS がすごく良かったりとかしたら、うん、PR は低くなるじゃないですか。
はいはい、
いや、お得だな、もっと評価されるべき会社なのに、うん、って私はすっと思ったんですけど。
逆に、ということはそこまでしか株価が買われてないっていうと、うん、なんか理由があるのかなと。今後、その、元となる EPS が減ってくんじゃないかなと。これ何年分だから、今年より来年が減っちゃったら、PR がどんどん高くなっちゃうんですね。
うーん、
逆に言えば、その、利益が増えてる状態だったら、PER は増えてても、大きくても、来年すぐ下がっちゃうので、気にしないんですよ。要は利益が2倍になっちゃうんだった
ら。来年もし2倍になれば、
PR 半
分。PR 半分になりますもんね。
そうです。で、その年、翌年も2倍になったら、合計2倍、2倍で4倍になっちゃうから、PR も4分の1になっちゃうんですよ。はい、だから、高くてもいいじゃないか。っていう
今高いが、しかし、それにはそれなりの理由があって、うん、なぜならばっていうこと
で。そうです、そうです。
え、じゃあ割高割安ってこの PR だけじゃ測れない、
うん、そうなんですよ。だから一応ですね、PR っていうところで言うと、できれば同じ業種、例えば自動車会社だったら自動車会社同士で比べてあげないと、
はい、
業種とか業態によって、ちょっと PR って違っちゃうんですよね。うん、
ああ、しかもそのムーブメントもあったりとかする
わけですね。うん、そうそうそうそう、流れがあって。時流に乗ってる銘柄は PR が異常に高くなっちゃうんですよね、うん、要は人気が高くなって株価がわーっと上がってるっていうことは、はいはい、一株当たり利益が小さくても、うん、なぜか株価が上がっていってる、これって PR が高い状態なんですね。まあ、PR100 倍って言われるとなんかものすごく成長する企業か、逆にものすごい割高な会社かなという、
あ、過大評価されちゃ
う、過大評価されちゃってるのかなっていう感じもしますよね。
うん、じゃあ、なんか私なんかパって、うん、PR の表ですとかって、いろんな会社がバーって出てて、ここは割安は、ここは割高とかって、うんうんうん、そういう風に見ちゃうのは総計ってことですか？
それだけで見るのは、だけど一応は世の中の平均値、うん、先進諸国の株価の平均値って14倍から19倍ぐらい、
はい、
14年分とか19年分の利益ですよと、
うん、
要は1年分だとさすがに安いじゃないですか、翌年もあるから、うん、で100年って言ったらその会社100年もあるかなと、いい数字っていうのが、まあ、14から19倍とかこういうあたりが大体の平均値になるんですね。
なるほどですね。ちょっとですね、うん、私今日すごく難しかったので、うん、次回の放送でも PR についてもっと詳しく教えていただけるんですね。
はい。
はい。ということで、ちょっと今週一生懸命私も復習しますが、皆さんもですね、今一度しっかり振り返って来週に向けていただけたらなと思います。
そうですね。
はい。藤本さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、 そんな方にぴったりのサービスが、株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ、価値株塾です。プレミアム会員なら、最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ、藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに、藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
初めての株式。
さてさて、先日は、夏に関する銘柄をお聞きしましたが、ま、うん、もなく梅雨に入りますよね。はいはい。雨関連の銘柄というのはあるんでしょうか？
そうですね。一番、まあ、簡単なのが、雨傘を作ってる、傘を作ってるですね、はいはい、ムーンバットという会社があるんですけど、銘柄コード8115なんですが、まあ、これがやっぱりど真ん中かなと。
やっぱり梅雨の時期って雨傘ドーンと売れる、
うん、まあ、当然、そのあたり売れるかなと。で、例えば、そうするとですね、まあ、洗濯するのがちょっとややこしくなるじゃないですか。干せなくなったら。そうすると部屋干しトップ売ってるライオンさんとか。あと例えば、その外で遊ぶのがなかなか難しくなりますよね。う
ん、
外に行くのっていうのが。
読めませんし。
そうですよね。そうすると室内のリクリエーションという形で、例えばラウンドワン。
なるほど、行きますね。
はい、うん、はい。ラウンドワンに行ったり、カラオケ招き猫をやっている、ご自宅ホールディングスとか、うん、こういうのがあったりとか、まあそこから先、いろんなこと考えられると思うんですけど、はい、ちなみにですね、はい、飯村さん、カラオケの和子18番、何ですか？
よく歌う、毎回歌うっていう。
そうそうそう。
私、藤本さんぐらいの先輩とかと一緒に行くとき、うん、必ず、オーヤフィーフィーの、雨の御堂筋歌うんですけど。うん、
なかなか渋いですね。
これはちょっと受けがいいので、うん、あと気持ちいいので歌ってて。
うん。でも、なるほど。
はい。そんな感じですかね。
はい。
うん。なんかじゃあ、雨、関連で行くと、うん、気になるのは映画館とかもあるってことですか？
うん、そうですね。やはり、その、室内でやるものっていうものが、やはりっていう形です。長雨だと、やっぱりそういう会社の業績が良くなったりする。うん、ということはありますね。
なるほど。ちょっと雨も楽しくなりそうなので、でね、皆さんもね、予想してみてください。はい、お送りしてきました初めての株式、皆さんいかがだったでしょうか？藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する質問、ぜひ送ってください。藤本さんが何でもお答えします。今さら聞けない株式投資への疑問ぶつけてみませんか？ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にあります番組宛てメール送信フォームからぜひぜひメッセージを送ってください。
どしどし送ってください。
はい、何でもお答えしてくださいますので、はい、ぜひ皆さんですね、遠慮せずに送っていただけると嬉しいです。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
わかるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。